おはようございます。天川忠志です。イギリスの東部、サフォーク州のヘイブヒルに住んでいるジョン・アイビスさん、78歳は、先月の10月1日の夜、自宅で妻のジューンさんと一緒にテレビを見ていたそうです。すると、突然覆面をした二人組の男がドアをこじ開け侵入してきました。手には刃渡り20センチのナイフが握られていたんです。妻のジューンさんは思わず悲鳴を上げました。強盗は彼女にナイフを突きつけ、静かにしろと命じたそうです。これを見た夫のジョンさんは、勇敢にも強盗に飛びかかったんですね。しかし、力の差は歴然で、床に投げ飛ばされてしまいました。でも、その隙にジューンさんが強盗の手から逃げ出すことができたんです。これはチャンスとばかり、ジョンさんはなんと18キロもあるダイニングの椅子を持ち上げ、強盗をめがけ何度も何度も振り回したんですね。これにはさすがの強盗も驚き、すごすごと退散したというのです。よかったですね。さて、78歳のジョンさんがなぜ18キロもある椅子を持ち上げ振り回すことができたのでしょうか。それは皆さんもよくご存知の火事場のバカ力というものなんです。人間の筋肉は筋繊維というものから出来上がっています。そして脳からの指令が運動神経を通して筋肉に伝達され、この筋繊維が収縮や弛緩を行って力を出すのです。人間は普通、大体この筋繊維の 50から60% しか使っていないそうなんです。それは力が出すぎることで体にダメージを受けることがないよう制御するシステムが働くからだそうです。この制御システムが緊急時に何かの拍子で外れ、それで 100% の力が出るそうなんです。これを火事場のバカ力と呼ぶんだそうです。ある研究者によると、成人男子なら両腕の筋力をフルに使うと、なんと500キログラムのものが持てると言うんです。これは、あの横綱白鵬関3人分です。そんなすごい力が私たちの体の中には眠っていると言うんですね。聖書によれば、この宇宙も、この地球も、そして私たち人間もすべては創造主によって作られたとあります。この創造主のことを聖書は神と呼んでいます。そしてこの神が、人間を作られたとき、この人間を見て非常に良かったと言われたと記されているんですね。確かに私たちの体はとても素晴らしいものとして出来上がっています。筋力一つをとっても、その潜在能力は計り知れないものがあるんです。これは何もアスリートたちだけのものではなく、誰もが持っている力なんです。私たちの体の素晴らしさには本当に驚かされます。心臓は毎日毎日8トンもの血液を全身に送り出しているんです。肺は寝ている時もいつも瞬時に酸素と二酸化炭素のガス交換を行い、肝臓は一切産業廃棄物を出すことなく、膨大な化学処理をする工場として働き続けています。脾臓や膵臓に至っては私たちがどんな働きをしているのかも知らないのに、見事に働きをし、この体を維持しています。骨も筋肉も皮膚も爪も、それぞれの働きは実に素晴らしく、人間が走っても飛んでも跳ねても泳いでも大丈夫なように作られているんですね。本当に素晴らしい出来栄えです。神様がそれを見て非常に良かったと言われたのも納得できます。そして私たちはこの体をタダで神様からもらったんですね。さて、このように私たち人間は良いものとして作られました。では、なぜこの素晴らしいはずの人間が住んでいるこの世界が、これほど乱れ、混乱し、悲しみと怒りで満ちているのでしょうか。その原因についても聖書ははっきりと記しています。その原因、それは私たち人間のうちにある罪の性質なんです。私たちは素晴らしい肉体と能力を持っています。しかし、罪のゆえにそれらを正しく使い切れていないんです。 それはちょうど最高級の自動車のドライバーがお酒を飲んで酔っ払っているようなもんです。車としては最高のボディと性能を備えていても、それを運転しているドライバーが正常な判断ができず、ルールが守れず、めちゃくちゃな運転を平気で行うなら、そんな車ばかり走っているなら、その世界が混乱するのは当然のことです。相手を傷つけることもあるでしょう。自分が傷つくこともあるでしょう。ボディがボロボロになることもあるのです。皆さん、ご自分の周りに今起こっている様々な問題の原因は、もしかしたら、この人生という道を進む時の自分の運転が間違っていたからだ、と考えることはできないでしょうか。では、私たちはどうすればいいのでしょうか。もし、酔っ払っているなら、運転手を正常な判断のできる運転手に変わってもらえばいいんですね。つまり、代行運転をしてもらえばいいのです。聖書の中にこのような言葉が記されてあります。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。二つのことを考えます。一つ目です。イエスという方は、神であられる方なのに、その神のあり方を捨てて、人となられ、そして人間に仕えるものとしてこの世界に来てくださったんだ、と言っているんですね。酔っ払いが運転している車をいくら外から誘導し、指導しても限界があります。では、どうすればいいのでしょうか。その人に代わって車に乗り込み運転する以外に方法はないんです。車の外にいてはダメです。その車の中に乗り込む必要があるんですね。このことを現実に行うために、イエスは人となり、私たちの元に来てくださった、というのです。二つ目です。私たちはルール無用の運転を今までしてきました。当然、いろんなところで違反をしてきました。罰金を支払う必要があります。もしかしたら、罰金だけではなく、交通刑務所に入るようなことをしてかしたかもしれません。私たちは、正しい審判者の前で、罰を受けなければならないものなのです。でも、その私たちが人生の最終目的地まで行き着くために、本来私が受けなければならない罰を、私に代わって、受けてくださった方がいるんだ、と聖書は言うんです。これがイエスです。先ほど十字架の死にまで従いと言いましたが、この十字架の死こそが私たちが犯してきた、そしてこれからも犯すであろうすべての罪の罰を身代わりに受けてくださった場所なのです。イエスは十字架上で父なる神にこのように祈られたんです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らとは誰でしょうか。私であり、そしてあなたなのです。この罪というものによって、正常に判断できなくなった私に代わって、私が受けなければならない罰を身代わりに受け、人生の最終目的地である神のもとに無事到着することができるように、来てくださった方、それがイエス・キリストなのです。この方にご自分の人生の運転を今日任せてみてはいかがでしょうか。そのことをお勧めしたいと思います。